州法にも記してありますが、教会の暦によれば、来週からアドベント、対抗節の季節に入ります。イエス・キリストがお生まれになったことを記念する、クリスマスに先立つ4週間余りの日々、クリスマスの喜びを待ち望みながら、自分の信仰のあり方、また生活のあり方を改めて見つめ直す期間として、教会はこのアドベントの季節を守ってまいりました。日常生活においても、教会生活においても、なかなか忙しい時であります。それでも、教会が守ってきたこの季節を私たちも、やはり大切に過ごし、本当の喜びを持って、イエス様をお迎えしたいと思います。ところで、このアドベントという言葉でありますが、それはもともとは来るという言葉です。待つという意味は全くありませんで、来るという言葉です。イエス・キリストが私たちのところに来てくださること、そしてそのイエス・キリストにおいて神ご自身が私たちのもとをまさに訪れてくださって、私たちと共に歩んでくださる。そのことを私たちはアドベントに喜び、また待ち望むのです。これは実は私たちの信仰にとって大切なことです。イエス・キリストが示される神様というのは、来る方なんですね。私たちのもとに来られる方。もちろん、来るまで、じゃあ神様はどこか別のところにいらして、私たちのことは知らんぷりをしているかといえば、もちろんそうではありません。でも反対に、神様はただ漠然と、なんとなく、どこにでも抽象的にいつもどこにでもいるんだと、そういう抽象的な存在だというのでもないのです。この地上に来てくださる方、そして私たちのもと、この世に生きている私たちのもとに来られる方、私たちのただ中を訪れて、そこで常に新しく私たちと出会ってくださり、私たちを放っておかない、私たちを新しい命へと生かしてくださる、そういう方が聖書の証しする神なのです。で、そういう視点から改めて今日お読みいただいたヨハネによる福音書の一章の29節に目を向けてみますと、そこにもこのように記されております。ヨハネによる福音書、新約聖書のヨハネによる福音書の一章の29節ですが、その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ここでもイエス・キリストが、まず洗礼者ヨハネ、このヨハネというのは洗礼者ヨハネと呼ばれるヨハネなんですが、洗礼者ヨハネのもとに来られるんですね。それをヨハネが見て、このように証しするんです。で、このヨハネによる福音書ですが、一章の初めからずっと読んでまいりましたけれども、お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。ここまでイエス様は出てこないんですね。ここに至りましても、主語になっているのはヨハネの方でありまして、まだイエス様が中心になって登場されない、そういう場面なんですが、そこでまず洗礼者ヨハネという人が現れるんですね。イエス様を人々に明かしする、そういう務めを負った預言者として、先にヨハネが登場する、神から使わされた預言者としてヨハネが登場する。そして人々ははじめ、このヨハネを通して神の言葉を聞き、ヨハネに心を動かされて、彼のもとに集まり、彼から水でバプテスマを受けた。そういうことが書いてある。で、そういう流れからしても、自然なことかもしれませんけれども、人々はまず、このヨハネこそ、神が約束されたメシアではないのか、使 救い主ではないのかと思っていたようであります。でそうであるからこそ、まあ、これは先週の箇所なんですけれども、まあ、ヨハネははっきりと、いや自分ではないのだと、自分はメシアではない、誠の救い主は自分の後から来られる方だ、私はその後から来る救い主を皆に知らせるために神様から使わされたものだと語った。それが前回の内容でありました。それを受けて今日の29節に入ってくるわけです。一日経ったその翌日、ヨハネが言っていた通りにイエス・キリストご自身が来られるんです。何よりもイエス様が洗礼者ヨハネのもとに近づいて来られる。それを見たヨハネが、まさにこの人こそ、私が予言していた方、私が伝えていた方、世の罪を取り除く神の子羊だと、喜びを持って人々に指し示すのです。で少し興味深いことに先の方を読んでまいりますと、ヨハネは二度にわたって私はこの方を知らなかったと繰り返し語っています。一つは31節ですね、私はこの方を知らなかった。で33節、まあ、もう一つは33節、私はこの方を知らなかった。私が言っていたのはこの方のことなんだと言いながら、でも私はその方を知らなかったと言うんですね。知らなかった人をなんで証しすることができるのか。でもここに、まあ繰り返すようですけれども、私たちのところに来てくださる救い主イエス・キリストという方のあり方が表されております。私たちは神様のこと、イエス様のことをすべて前もって知っているわけではないのです。また全部前もって知ることができるわけでもないんです。全部分かってから信じます。まあそういう気持ちは分かりますけれども、全部分かってから信じるということは、できないと言ってはおかしいんですけれども、そんな全部分かるということはありえないんですね。どこまで行っても私たちは、知らないことの方が、神様に関しては、わからないことの方が多い。だからこそ私たちは、この世の中にあって、悩む時も多いんです。悲しむ時も多いんです。神様を信じていても、悩みがあるし、苦しみがあるし、どうにも解決できない悲しみを前にして途方に暮れてしまうこともやはりあるんです。そんな時に神様は一体どこにいるんだろうか、神様が本当にいらっしゃるんだったらどうしてこんなことが自分に起こるんだろうか、本当に神様はいるんだろうかと私たちは戸惑うこともある。しかしそうした深い闇の中にある私たちのところにこそイエス様は常に新しく訪れてくださる。そういう闇の中にイエス様は来られて、私たちと出会って、私たちの重荷をその身に担って、共に歩んでくださるんです。まあ、クリスマスというのは、まあ、またこれは、これ来週以降に申しますけれども、クリスマスというのはそういう祝いの時なんですね。ですから洗礼者ヨハネにしても、自分はイエス様のことは何でも知っていると、そういう優越感を持って人々に向き合ってきたわけではないんです。彼自身、まあ、チヤフヤされている面もありましたけれども、逆にユダヤ人から睨まれていたところもあるんですね。一体何の資格があってお前はこんなことを語れるんだ、なんでお前はこんなことができるんだと質問されたこともある。そしてその証拠はどこにあるのか。彼の中に証拠なんかないんです。 本当にイエス・キリストが来るのかどうか、本当にイエス・キリストが自分の後に来るのかどうか、不安に怯えるとき、恐れを覚えるとき、そういう面もあったに違いないのです。ただそういう恐れの中にあるヨハネのところに、その翌日イエス様が来てくださる、イエス様が本当の救いを持って訪れてくださる、それを見てヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと人々に証しをした。イエス様が今救い主メシアとして自分たちのところに来てくださった、そして父なる神様もそのことを証ししてくださった。まあ、32節以下にありますね。ヨハネが証ししたとき、私は霊が鳩の、32節ですね。霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まるのを見た。まあ、これは、この福音書には書いてありませんけれども、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けたときの出来事です。聖霊が、天から下ってきて、イエス様の上に、洗礼を受けられたイエス様の上にとどまる。それをヨハネも目撃したんですね。そしてそれによって、ああ、この方こそ、父が約束してくださった方なんだということをヨハネは初めて悟らされる。父なる神様が私を放っておいたわけではない。私を孤独なままに捨ておいたわけではない。このようにちゃんと神様が、訪れてくださって、その約束を守ってくださる。その喜びの中でヨハネはイエス様を証ししたんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私たちも今日、このヨハネが指し示す方に改めて目を注ぎたい。このヨハネの言葉を聞いて、ヨハネが指し示す方向に目をやって、私たちのもとを訪れてくださるイエス様を礼拝したいと思うのです。そして、そのイエス様と共に、このところから始まる新しい歩みに私たちの目を向けてまいりたいと思うのです。神とは誰か、イエス・キリストは誰か、神の子羊って何だ、まあもちろんそういうことを、まあ、学ぶことも大切です。それは一体どういう意味を持っているのか、まあそういうことを勉強することもそれは大切なんですけれども、ただそういう知識が私たちを救うわけではない。私たちをヨハネにご自分を表してくださったように、私たちのところにも今日訪れてくださっているイエス・キリストが私たちの命となってくださり、私たちを命の道へと導いてくださる。その方を私たちは今日礼拝しているのですし、このところから共に歩んでいく、そういう方として迎えているのです。で、そうしたことを、まあ、初めに、聞いた上で、まあ、改めてですね、その洗礼者ヨハネがイエス様を証しするために語った言葉を、まあ、今日は、まあ、残りの時間で少し思い巡らしていきたいと思います。まあ、世の罪を、まあ、この29節で、世の罪を取り除く神の子羊、まあ、そう、わざわざヨハネがそのように呼んだのは一体どういう意味があるのかということを思い巡らして、まあ、しばらくの時思い巡らしていくことにしたいと思います。で、ここで言う、まず神の子羊、まあ、世間一般にも、そういう表現はありますけれども、よく聞かれますけれども、神の子羊という言い方、まあ、これは聖書の中では、実ははっきりとしておりまして、旧約の出エジプト記に出てくる、まあ、杉越の子羊と、 こう結びつくものです。まあ、詳しいことは、いつかですね、出エジプト記を改めて、12章ぐらい、出エジプト記の12章ぐらいをですね、お読みになられたら、よくわかると思いますが、そこに出てくる、まあ、継ぎ越しの子羊と、関わっているんですね。で、実際、ヨハネ福音書は、イエス様が死なれる場面、十字架の場面におきましても、イエス様は継ぎ越しの子羊として、十字架にかかられたんだということを、明らかにするような書き方をしております。まあ、そういう意味で、神の子羊と言っているのは、旧約の杉越の子羊と関わっております。まあ、では、その杉越の子羊とは一体何ですか、まあ、いう話になりますが、まあ、これは、その、旧約の時代、まあ、イスラエルの人々が、まあ、エジプトで奴隷として苦しい生活を強いられておりました。で、その彼らの叫びを神様が、主なる神が心に留めまして、彼らをエジプトから救い出そうと、そしてご自分の民にしようと決意されるんです。で、それで、まあ、指導者はモーセを与えまして、まあ、様々な奇跡をエジプトの人々の上になさる。で、その最後に、まあ、ファラオがなかなか言うことを聞かないもんですから、最後に、まあ、決定打のような形で神様がなさった奇跡が、エジプトのすべての家庭の遺言を打つということでありました。すべての家庭の遺言を裁きとして神様が打つ。エジプトの家庭の遺言です。で、その時に一緒にイスラエルの人々のうちの子供も殺されてしまうようなことがないように神様が彼らを救うための一つの手段を指示したんですね。で、それが何かというと、イスラエルの人たちはその晩に子羊をほふって殺して、その血を自分の家の門口に塗っておくようにということでした。そうすると、まあ、裁きを行うために使わされた神の天使が、門口に子羊の血が塗ってある家は何もしないで通り過ぎる。で、塗っていないうちだけ、まあ、エジプト人のうちだと判断して、その遺言を打つ。まあ、そういう、奇跡を行い、イスラエルの人たちだけを神様は救い出したんです。まあ、ですから、その時の、まあ、殺される羊が、まあ、杉越の子羊ということになるわけですね。それは言うならば、本当にイスラエルの人たちを救い出すために、自ら犠牲となって血を流す、そういう子羊でありました。で、それは、まあ、初めはもちろんエジプト脱出の出来事と、こう、ずっと関わっているわけですが、まあ、それ以上に、何よりも、こう、人を苦しめている。人を罪の中に閉じ込めている。そういう罪の支配から人々を救い出すために、人の罪を代わりに担って、自分を捧げる、まあ、犠牲の子羊と、まあ、なっていったんです。で、そのように、そうした背景を考えますと、ヨハネによる福音書の中で、洗礼者ヨハネにご自身を表されたイエス様が、世の罪を取り除く神の子羊と宣言されたことの意味もはっきりとしてくるのではないかと思います。イエス様は、なんとなく私たちのところにやってきて、私たちと仲良くしてくださる。で、私たちが苦しいことがあったら、ドラえもんのようにですね、なんか都合のいい救いを与えてくれる、そういう存在だというのではないんです。誠の杉越の子羊として、私たち人間を、こう、罪の中に閉じ込めてしまっている、その罪を、十字架の上で、私たちに代わって担ってくださる方、そして 私たちをそういう罪の支配から、罪の奴隷から、新しい命へと救い出してくださる方、そのことを指し示しております。そういう方が私たちの救い主として、私たちの罪も痛みも全てをご存知な方として、そういう救い主として私たちのところに来てくださったこと、そこに私たちの救いがあること、それがヨハネのメッセージです。ただその際、まあ、最後にいたしますが、もう一つだけ付け加えて終わらせていただきたいと思います。吸い腰の子羊としてイエス様が自分の命を犠牲にされたと聞きますと、なんか私たちはイエス様のこう悲劇的な面ばっかりこう強調しがちなところがあると思うんですね。イエス様は何か私たちを救うために自分の命をこう犠牲にしてくださった、なんと痛ましいというか、なんかそういう面ばかりが強調されてしまうところがある。もちろんそれは大切なことです。イエス様は力ずくで私たちを救うのではなくて、私たちのすべての苦しみや痛みや傷というものを、また悲しみというものをご自分の身に負ってくださって、私たちと同じ人間となり、同じ苦しみの中でその救いを実現してくださる、そこにこそ本当の慰めがあるということは確かです。ただそのようにしてお互いに何かこう悲しみの中に沈んでいってしまう、埋もれていってしまうのではなくて、そこには大切な、もう一つ大切な面があるんですね。で、神の子羊というときにそれがはっきりとするんですが、聖書の中ではそれはダビデ王の末として敵の支配に勝利する方、そういう意味合いがはっきりと込められています。罪と悪が支配しているこの世界の中にあって、そうしたものを打ち破り、新しい神様のご支配を実現してくださる、神の命を実現してくださる、そういう勝利の王が神の子羊なんですね。私たちはそのようにして神様の勝利の命に預かることがイエス様によって可能になったということ、いや、その方を私たちが今日もしっかりと見つめるように聖書は語っているのです。ヨハネによる福音書の一章の、29節、改めて見てみますけれども、洗礼者ヨハネが自分の方へイエスが来られるのを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと証しをしました。どんな悲しみのもとにあったとしても、どんな罪のもとにあったとしても、今私たちのところにこの神の子羊であるイエス・キリストが来てくださった、そこには私たちがあらゆる罪を取り除かれて、あらゆる罪から解放される癒しがあり、救いがある、さらにはそうした罪の支配に打ち勝って、神の永遠の命を生きることができる、そういう勝利の歩みがある。勝利に満ちた命の歩みが始まる。そういう宣言です。そういう証です。はじめに申しましたように、そのような命の主であり、救いの主である方、勝利の主である方、その方に、ヨハネが指し示す、その神の子羊である方に、 私たちは今改めて目を向け、新しい週もこの新しい命に歩み出していくのです。世の罪に打ち勝たれた神の子羊、その方がまさにアドベントです。私たちのところに来てくださる、その方を私たちも喜びを持って迎えたい。そしてその主と共に命と勝利の歩みを歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。御一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださった天の父なる神様、私たちはこの地上においてさまざまな苦しみを覚え、悩みのうちにあります。またさまざまな罪を犯して、その呪いのもとに、裁きのもとにあります。しかし、あなたはイエス・キリストを与えてくださって、そのような罪の一切から救い出してくださったことを、御言葉を通して聞くことができ、感謝をいたします。どうぞ私たちが、その主イエス・キリストにあって、すでに新しい命へと召されていることを信じて、勝利の命を、新しい命の道を歩んでいくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。